皆さん、こんばんにゃ。ワイト妄想燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士、エイミーでございます。そして、今回も、ゲストの方をお迎えしておりますのでご紹介しましょう。まずは、ニコ姫こと、植地エリサさんです。こんばんは。
こんばんは。
今日は、1時間しっかり、お付き合いいただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、前田さんありがとうございます。
はい。ということで、そして、もう画面の方でですね、皆様存在お気づきの方いらっしゃるかと思いますけれども、お待たせいたしました、 BL ソムリエールニビーロ様でございます。
すいません、すいません、すいません、今年もお時間いただきます。
いや、もうあのね、春の会はあのニビ様のための1時間なので、今回も非常に私ども楽しみにしておりますということで、今回は春恒例のBL 特納会、しかも今回第7回
そうね、あのまだあの YouTube がなかった頃の0回入れると実質8回って毎回言ってますけど、はい、あ、
ナンバリングが始まってからは7回、
7回、そうなの、
実質8回ということで、
7年もよくやるよね。
いや、素晴らしい。もうね、これ早くね、あの、アーカイブ化して、あの、BL 小説出版社各社に売ろう。
いやいやいや、それよりも先に私、そろそろチルチルさんからお呼ばれしてもいいんじゃねえかって思い始めてんだけど。
いや、もうか、逆にこっちからチルチルさんに営業かけに行く気持ちでね、今回お届けできたらと思うので、これをね、みんなね、あの、仕事につなげて収益化していくぞ、ということで。
できるのか、こんなね、もう本当に
私の、読みたい人多いですよ、ね、絶対。
いや、いや、あのね、あの、私ニビ様に直接行ったことあるけど、 BL 特納会を楽しみにしている男性が意外にいる。
え、男性なの？
そうか、そこが僕
いいんだよ。
そうそう、結局あの、なんだっけ、あの、これについて語ってくれる人が周りにいないからがっつりここで聞けるみたいな。
どういうことだそれは。
そうそうそう、まあまあまあ、なんか知識がなさすぎて、なんかウェブとかでも何見ていいか分かんないから、
なるほどなるほど、
ここ であのもう包括的に情報をゲットして、あの、そのゲットした情報をどうすんだよって話なんですけど、
でもこれをゲットした後にここから読みに行くんですよ。多分今すごいたくさんいろんなのが出てるから、
そうそうそう、
何から読んでいいか分かんないとか、なんかワードがそもそも分かんないとか、何で引っ掛けていいかも分かんないから、これ読むと1年間こういう傾向なんだ、じゃあもうこれから読みに行ってみようみたいな。
そうね、そういうなんかね、
ちょっとね、皆さんね、そうやってね盛り上げてくださいますけど、うん、さっき打ち合わせの時に出たじゃないですか、もうね、 BL 特有の語について説明する時間がないっていう。なので、あの、結構不女子の人には分かるんですけど、一般の方はおいけぼりになるこの1時間を先にちょっとお詫びしといていいですか。
あ、ね、あの、今回のオンエアの中で分からない用語が出てきた方は、あの、即座にあのググっていただくなどをしていただいて、あの、そうです、そうです。あの、ね、で、あの、皆様でそれぞれあの基本的な情報を押さえていただきながら、そうそうそう、オンエアをまお聞きいただければ、ね、またご覧いただける。
もしくはあの YouTube に上がったらもう一回見ながら検索していただくっていう。
そうそうそうそう、視聴しながらね、
はい、あの、はい、
適宜ね、あの、一時停止しながらちょっと確認をしていただければということで、そうそうそうそう、あ、これとりあえず言っておかなきゃいけないわ。はい、今回、リモート収録でお届けということでございまして、画像や音声の乱れがあるかもしれませんけれども、あらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急、今回の内容がですね、BL 特納会、ナンバリングし始めて、第7回目を迎えましたので、この後本格的にニビーロ様から、
まだ始まってなかった、そういう。
とお伺いしたいと思いますので、皆様ぜひぜひ、FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどにもですね、YouTube などを掲載しておりますので、世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
てんてんてんてんてん。弁当のおかず、ヤギ刺し？
小ネタ超特急。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
チュチュチ
ュチュ。お友達のみんな、
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急 FM の派よりお届けしております。先ほど、ご紹介しました通り、今回は BL 特納会ということで、ラジオであるにもかかわらず、私ども全員がこれを皆様ぜひ映像でご覧いただきたいというですね、実にアンビバレントなオンエアとなっておりますけれども、よろしければ、YouTube ライブでご覧の皆様はですね、そのままご覧いただきまして、本日音声のみで、お聞きになっていただいている方はですね、ぜひ後日 YouTube の方で改めてご覧いただければ、私たちが何を語ってるかがよくお分かりいただけるかと思います。ということで、ここからは、ニビロ様のデータ分析と解説に我々がただうなずくだけというラジオパーソナリティとして非常にあるまじき内容をですね、これよりお届けしたいと思いますので、はい、それではニビロ様お願いいたします。
いやもう本当毎回申し訳ない。ね、なんだかんだ言ってですな、こうやって7回も重ねているとですな、蓄積したデータっていうのも結構充実してくるんで、分析がますます楽しくなってしょうがないっていうのが今年っていうね。
だんだんやりがいが出てくる。
やりがい出てきましたね。まあ、そんなわけで、前回まで、第6回までもいろんなことを触れてきましたが、主に、コンテストですね。各、ネット小説投稿サイトのコンテストの結果とかを、あと、各サイトの投稿数を分析することを通じまして、今の BL のトレンドを読み解いていこうというのが、この、1時間の趣旨でございます。で、はい、なんでそんなことになったかっていうと、やっぱりね、BL 投稿小説の世界って、BL の創作 BL の世界そのものなんですけども、乙女の冷えたる世界なので、ちょっとね、こう、おっぴらにさらしてほしくないなっていう方が結構多いと思うので、うん、じゃあ BL 小説コンテストの投稿ならば見てほしいっていう気持ちが強い方が多いのではないかということで、その角度からこう、いろいろ探っていこうというような趣旨で、毎年やらせていただいております。
はい。
で、さっきもちらっと触れましたけれども、ドムサムユニバースとか、オメガバースとか、まあ、BL のことを知らない人にはなんてこっちゃわかんないっていう単語がバカバカ出てきますが、無視します。特に説明もせずに進めますが、後ほど YouTube をご覧いただきながら検索をしていただければなというふうに思っております。
お願いいたします。で、
今年のお話です。
はい。
はい。
はい。アルファポリスの BL 小説大賞を毎年紹介してますが、なんと今年は、記念すべき第10回なんですね。
おー、
は
い。すごいな。
で、今年の作品で、どういう傾向があったかっていうのを触れていきます。で、次にですね、ピクシブとビブエビボーイさんがタッグを組みまして、創作 BL 大賞をスタートさせました。で、第2回をやってる最中ですけども、2回は、コミック部門のみなんですね。で、その1回の結果が、発表されているので、そちらの小説部門の方の話をちょっとしたいと。で、相変わらず、ムーンライトノベル大好きな私は、ムーンライト投稿作品をざっくり分析してみて、あ、こんなトレンドみたいなのが見えてきたので紹介したいなと。
はい。
で、あとですね、はい、関係、本当に続くだけっていうスタンスだね。もしね、前回の関係出立調査っていうのをやって、3年が経ってるんですね。で
早いな。
前回に、そうなんですよ。早いよね、月日を出すのが。
本当に。
で、最初その完結率を調査したのが2017年で、うん、で、前回が2020年、なんと3年経って、うんうんうん、ちょうど3年ごとに当たってるので、今年も、久々の完結率調査の発表をしたいと思います。
はい。
というのが大きな流れでございます。
はい。
まず、復習から、アルファポリスの去年、発表自体は一昨年の2021年になるんですけれども、第9回の BL 小説大賞はこんな感じの、作品が、受賞をしていましたっていうやつね。で、完結率としては 55.9%、34作品が、最終選考に残っていて、そのうち19作品が完結をしていた。
なるほど。
ということ。アルファプリスはね、私毎年触れてますけれども、この受賞作品で完結してないやつは多すぎんじゃねえっていうのを、いつも、こう、苦言を呈してるわけなんですけれども。で、そこ、今年はどうなりましたでしょうか。37作品中28作品が完結している。
完結率が上がってる。
そうなんですよ。完結率は上がっております。
うんうん、
それで、 ちょっとこれは余談になるんですけれども、短めの作品が結構多い、超長編っていうのがちょっと少なかったんじゃないかなという気はしている。
なるほど。
うん、ただ、ね、未完のやつはこの先どうなっていくかがわかんないので、何とも言えないんですけども、
うん、
はい。特に、この対象に、受賞した三流代で最小刊されたら誰も巫女だと気づかないっていうやつも、いい感じの中編、多分、単行にしたらちょうど一冊分ぐらいなのかなっていうような分量で、うん、非常に読みやすい分量、いい感じにまとまっていい作品だ、ですね。
うん。
はい。で、まあ、ストーリーもなかなか、巫女として召喚されるけれどもっていう話はあるけれども、一回巫女の役割を終えて、元の世界に戻って、で、ちょっぴり年食って、若干おっさん気味になって、また呼ばれちゃったっていう話なので、ひねりが効いて面白かった。で、その、ひねりの聞かせ方も、そんなに嫌味でもなく、うまくこう、総理全体に、響いていて、設定負けしてない、うん、とってもいい作品でした。はい。で、おすすめなのは、33位がドムサムユニバースの作品で、
うん、
なかなかね、初心者におすすめの作品でございました。
おー。
非常にわかりやすくドムサムが扱われているので、
うん。
うん、はい。で、ハード目でもないし。
ああ、
は
い、大事ですね。初心者
は。はい。で、個人的にめちゃめちゃ面白くてめちゃめちゃ推したいなと思ったのは77位。奨励賞で止まってるんですけど、77位の作品。バーミリオンの絵画館っていう作品なんですけど、これが私的にはめちゃめちゃ面白かったんですよね。
なるほど。
いわゆるアホエロではあるんですけれども、
うん、
本編は、まあ、美術館の清掃係として働くことになった子が、その美術館の中の絵画に、なぜか惹かれちゃって、その絵画の中に描かれている人物に、が、動いて、その、主人公にいろいろエッチないたずらしちゃうっていう話なんですよ。なんで、まあ、とにかく、本当にね、本編はひたすら、アホエロ。けど、
本編は、
間に、こう、ちらほら現れる、裏設定みたいなやつがあって、それをずっと気に入ってたんですよ。
うん、
そしたらば、番外編っていう形で、それを一気に回収する話があって、これが泣けるんだ。
泣けるんだ。
すごい。そう。もう、まず、もうこっちの方が本編じゃねえかっていうぐらいいい話で、もうね、この77位のバーミリオンの絵画館も超絶おすすめするので、ぜひ読んでいただきたいと思います。
ちょっとだけ話を、はい、遡るけど、前回の完結率が、パーセンテージで言うと 55.9、約 56% からの今回の完結率が 78.4%、っていうので、もあからさまにその 20% ぐらい上がったのって、うん、やっぱり、ニビ様がずっと投げかけていた、この、未完のやつのに、受賞率が高いっていうのを、
うん、
公式であるアルファポリス様がキャッチしたんじゃねえかなってちょっと思っちゃったもんね。
嬉しいこと言ってくださる。はい。まあ、そうだと嬉しいんですが、多分これはね、アルファポリスが2021年に、自社レーベルを立ち上げて、BL 作品のレーベルを立ち上げて、出版を始めたっていうのも影響してるんじゃないかなと思うんですよね。
特
にちゃんと、こう、出版できる、形のものっていうのを選ぶ傾向に、アルファポリス自体がなってるのかなっていう気はします。
ああ、ただそう、まあ、出版前提っていうことで、その、なんて言えばいいのかな、超長編とかも入ってこなかったっていうのもそういうところにあるのかな。
ね、中編多いって話ですよね。
うん、あ、そうそうそう。まあ、中編って言ってもそこそこ長いんだけど、これはね、私ちょっと、去年ぐらいからだいぶ気になってはいるんだけども、実は結論がまだ出ていなくて、発表に至ってない要因っていうのが一つあって、
うん、
どうも短編的な、ムーンライトの方もそうなんだけど、短編が増えてるような気がするんだよね。
でも、思います。それはちょっとね、思います。
ああ、
読んでても。
いる方はいるでしょう。
なんか、まあ、BL だけじゃなくって、結構女性向けの方とかも、短編の方がなんか増えてる感じがしてて、多分でも長いものを読むっていうことに対して、ちょっとこう疲れというか、読み切れないというか、あと時間がないとかっていう感じがあるんじゃないかな。まあ、覚悟もね、体力いりますしね。
そうですよね。なんか多分そのことがいろいろ、もうこれはもう BL 界っていうよりも、社会的な現象なんじゃないかなっていう気はしていて、ちょっと、私の力量では手が出せるかどうか、自信がないっていうところではあります。
はい。
はい。では、ちょっとね、こんなアルファポリスの作品の中からおすすめの作品を2つ紹介しておきたいと思います。
はい。
まず、去年の第9回の異世界転生転移 BL 賞を受賞した作品。嫌われてたはずなのに本読んでたらなんか美形伴侶に溺愛されてますっていう作品なんですね。
うん、
あ、これちょっと、なんだ、私の読書にはですね、あらすじ何も書いてなくて、これ好きとしか書いてなくて、
もう好きが溢れてる。
大体覚えてんだけど、大体覚えてんだけど、好きなんですよね。面白かったんで、まんまと出版されてくれて、ああ、よかったって、嬉しいって思ったって感じ。あ、でも本当に、面白いです。どっちかというとなんか働いちゃう系、働いてないか、前世を思い出したら、前世は言語学者だったので、その転移してきたところの、古代語で書かれてる本が面白くてしょうがない。
なるほど。
ずっと読んでたと。で、その知識が、旦那さんの仕事に役立っちゃったっていう話なんですけどね。そう。ある意味お仕事BLなんですけど、結構面白かったです。はい。で、もう一つが、悪魔の子と呼ばれ、家を追い出されたけど、平民になった先で公爵に溺愛されるっていうね、作品。若干ショタ入ってるんで、もうまさに私好み。KFB ショタっていうあれですよ。はい。
完全な好みと独断と偏見が。
そう、笑うなっつう。で、まあ、キーサロンで、家を言い出された、男の元貴族霊族が、まあ、ティーサロンで、あるところに、こう、ある領地にある、ティーサロンで働くんだけども、実はそのティーサロンのオーナーが、そこの領地の、公爵様、なんですよね。で、公爵様がそこに通ううちに、ティーサロンで働いてるウケちゃんと、こう、仲良くなってってっていう話なんですけど、まあ、ちょっと、めっちゃ都会じゃないけど、街みたいなところで、こう、いい感じの上品なティーサロン、っていう、その風景がめちゃめちゃ浮かぶので、読んでて楽しいです、すごく。でね、街の、このウケちゃんを助ける周りの人たちの関わりが深くなっていく感じとかもね、すごい良かったんで、ぜひ読んでいただきたいと。で、ちなみにこれは、勝利賞にはなってますけど、大賞候補には残っていない作品なんですけど、こうやって無事にね、出版もされているので、はい、アルフォリス、なかなかこう、視野を広く、出版してるんだなっていうのがわかるなと。で、わあ、だいぶ喋っちゃった。ちなみにこれ両方、いわゆる悪役霊俗系と言えなくはないっていう、ちょっと悪役霊俗からずれてる感じ、の大きく、広い意味では悪役霊俗系だけど、競技では違うみたいなところに位置する作品ではないかな、というふうに思っております。
なるほど。
はい。続きまして、ピクシブさんが、あのリブレ B ボーイとタッグを組みまして、創作BL 大賞を始めましたっていう、話です。
いやー、思ってた。
で、第1回、そうなのよ。で、第1回がですね、2022年の12月に最終結果が発表されたんですけども、この第1回は小説部門とコミック部門がありまして、今回その小説部門の方のお話をしたいと思います。
はい。
でですね、総エントリー作品の数は2026作品なんですけど、昔、もう本当第1回のこのコーナーでお話しした通り、ピクシブの投稿システムってほら、ストーリーが続きものでも別々の投稿数としてカウントされる形式になってるじゃないですか。
そうですね。
姫なんかはよくご存知かと思いますけれども。
はい。ピクシブさんとはね、長い。
そう。串焼き式と名付けておりまして、そのせいで、正確なエントリー数がカウントしづらいんですね。で、公式発表では、800作品ちょっとじゃねえかと公式が言ってるっていう感じ。で、その中から、70作品が第一次選考通過して、最終的に受賞したのが5作品ということになっております。
おー。
で、はい。なかなかこれね、他の、なんだ、コンテストに比べたら、だいぶ広きもんかなという気はするんですけど、まあ、1回目だからこんなもんですわな。で、大賞を取ったのが、月の影と竜の花っていう作品なんですけど、私、この作品を書いてる作者が、おにぎりせんべいさんが大好きで、結構な数を読んでるんですよね。まあ、今回も外れがないというか、おにぎりせんべいさんらしさも、感じられつつ、またちょっと新しさもある、みたいな感じの作品だったんで、これもおすすめしたいんですが、それよりも、私、個人的に面白かったのが、この第一次、選考を通過した70作品のリストが面白かったんですよね。まず、まず、おっさんずラブの二次創作界隈でよく見た名前の方が、一次選考残ってるとか、笑ってる人いるし。
なるほど。
はい。あとは、まあ、ピクシブとしてこう、初めてじゃないですか、これ。
うんうん。
で、全部の作品、この70作品、とりあえずなんか一通りこう、あらすじ欄を読むんですけど、うん、投稿開始年とか投稿年が2016年っていう、何年前だよっていう作品があったんですね。
あ、じゃああれなんだ、別に何だっけ、このご新規さんっていうか、この1年とか2年以内の発表作品っていう制限はなかったんだ。
ないんですよ。
なるほど。
なるほどね。
投稿しますって宣言して、ピクシブ B ボーイ第1回っていうタグをつけるっていうのがルールなんですね。
うんうん。
でもね、他のコンテストでも昔って書いた作品を、エントリーするっていうのはあるんですけど、まだでも2016年ってなかなか古いなと思ったんですよ。
うん、
で、なんで気づいたかっていうと、なんかこの作品読んだことあるなと思って、よく読んだら2016って書いてて、で、あと自分のブックマーク見たらその作品あったっていう。
なんかね、馴染みのある、お馴染みさんが出てたみたいな。
そう、お馴染みさんが出てて。で、もう一つさらにお馴染みさんがいて、これ、あえて作品名も第1回で散々言ってるから出さないですけど、
うん、
私を未完の恐怖のどん底に叩き起こした、あの超長編、あの超大作の未完作品の作者さんの名前もあった。
なあ、これびっくりな。
うん、そう、あれな。
これ
な。いや、もう逆に私、まだ生きてらして、まだ筆を折ってらっしゃらなかったっていうのは、すごい嬉しかった。
まあね、喜びではあるよね。ただもう、あのまま中途半端に、
はい。
置かれてしまった、あのタイトルの世界が。
そうそうそう。謎の地下都市が出てきたところでね。終わっちゃった
んですよ。謎の地下都市に置いてけぼりを食らった、
そう。
ファンの気持ちみたいなのもちょっとあるよね。
そうそうそう。あの時の私はもう何年かけてずっとこうやって発表してて、またここに持ってくるっていう面白さをね、感じてしまったわけですよ。
ねえ、なんかね、7年、8年越しの回収みたいな感じ、ね。
そうそうなの、そうなの。
面白いわ。
はい。で、ちなみに、第2回は、今選考中で、2回はコミック部門のみだったんですけど、第3回の募集開始が明日、うん、放送の翌日の4月13日からになります。で、特別デザインになんと三浦紫音先生を召喚しているので、興味のある方はぜひご注目ください。
はい。すごい。
まあ、長々話しましたが、ここから、さらに話がディープになっていきます。皆様ご注意ください。
はい。
はい。はい、3月31日、3月年度末に、チルチルさんが、BL アワード2023を発表しました。
はい。
これはですね、商業部門、商業作品の中からアワードを決めるっていうので、コミックとか次に来るとか、表紙とか、BLCD とかいろいろ部門がありまして、
うんうん、
その中の小説部門、最初投票に、ノミネート、登場対象にノミネートされる20作品があって、で、投票の順位で発表されるという形になっておりまして、うん、その中から2作品紹介したいと思います。
はい。
で、2作品とももちろんウェブ発の小説なんですけども、うん、この2作品同じ作家さんの作品です。
あ、本当だ。
で、そうなのよ。で、まず16位に、選ばれましたのが、バーチャルアルファと俺という作品、
うん。
で、これはもう名前の通り、いわゆるオメガバース作品なんですね。はい、で、うん、7位に入ってるのが、高根のサブは擬態するという作品で、うん、タイトルの通り、これはドムサムの作品。
はい、
で、うん、このコウさん、うまいんですよね、この、au、 なんだっけ、オルタナティブニューニバスっていうのを使うのがなかなかうまくて、この2作品ともこの1冊で完結してて、まあ読む分量としても、すごくちょうどよく、まとまってる作品で、うん、しかも、両方とも、アプリを使っ、モチーフというか、最初のきっかけに使っている作品。うん、かつ、バーチャルアルファと俺っていうのは、その名の通り、この AI が、こう、サブをケアしてくれるっていうような作品になってて、かなりこう、現代要素っていうのを、うん、かっちり、入れ込んでいて、うん、本当に今読むべき2作品かな、というふうには思います。うんうん、で、まあ、コーリさん、文章もすっごい上品でね、すごいすっと世界に入れる、すごくいい文章を書かれるので、この2つの作品読み比べながら、楽しんでいただくのがいいんじゃないかなと思ってご紹介をさせていただきまして、はい、つつ、実は今日後半に喋っていくのにすごく大きく関わってる作品なので紹介したというのもあります。
はい。
っていうのはですね、ドムサブが増えてんじゃねえかっていうのを今回のコンテストで実は感じてるんですよ。
おー、なるほど。
で、ちょっとスライド戻して、この、アルファポリス第10回の33位にエントリーしてる、はい、ランクインしたのがですね、ランクインしたのがですね、なんと、ドムサブで、私が第4回からずっとこうアルファポリスを追いかけてきてる中で、うん、ドムサム作品が奨励賞を取ったの初めてなんですよ。
なるほど。ああ、今、うん、なかったのか、これまでは。
なかったですね。オメガバースは普通にあり、うん、オメガバースはありますか？
普通にあります。はい。本当に、その、普通にあるっていう言葉が聞きたかった。そうなんです。あるんです。で、こっちの、ピクシブと、グレビーボーイのコラボのやつも、うん、この、まあ、優秀賞、第2席っていう言い方をしたらいいのかな。契約ドムが話してないっていう作品があって、うんうん、でこれも、ね、タイトルの通りドムサムじゃないですか。
うん、
で、なんと、第1次選考通過70作品のうち、3作品ドムサブなんですよ。
おー。
だから、
結構な数。
結構来とるんですわ。で、なんかね、実はチルチルさんの方でも、ドムサムが来てるっていうコラムが、ずいぶん昔に書かれてたやつがリライトされて、2022年版になってアップデートされていて、
うん、
チルチルさんでも、2022年、ドムサムが来てるっていう風に、こう、判断されてる。つまり、うん、商業作品でもドムサブが増えてるんですね。
うんうん、
で、これ本当かなと思って、私、調べました。みんな大好き、ムーンライトノベルズ。
はい。さすが。
これはですね、はい。サイトの、検索機能を使って、
はい。
その作品が最初に投稿せた日でカウントしたグラフがこれになります。
うん、
で、去年も似たようなグラフを上げていて、うん、悪役霊則の作品数が2022年めっちゃ増えてるぞ。
爆上がりだったね。
左のグラフ、
うん。
はい。で、同じように、ドムサムも、ここ3年で来とるんですわ。
こっち
の、右側の赤のグラフの方なんですけど、うん、やっぱ増えてるんですね、
うんうんうん。
で、これちょうど数が同じになるように高さ合わせてるんですけど、まあ、悪役霊則の作品数ほどではないけれども、うんうん、ドムサムも来てるっていうのが、やっぱり数字でちゃんと現れてるんですね。
うん、
で、ところが、この一番、両グラフの一番右側がちょっと色薄いんですけど、これ今年なんですね。つまり、1月から3月までの3ヶ月分のカウントなんですが、うんうん、両方とも、4倍、1年分に換算しても、去年の実績に届きそうにないんですよ。
おー、なるほど。
そうですね。
うん。なので、ドムサブは来てるとはいえ、この先どうなってるのか、ちょっと、どうな、行くのか、ちょっと予想がつかないけれども、悪役霊則の方は、あ、これはもしや、あれかな、収束かなっていうふうな印象を、実は私、受けております。
うん、
ってい
うのは、うん、一ジャンルとして落ち着く感じではあるかなっていう。
そうですね。
流行りのジャンルとかっていうのではなく。
そこなんですよ。流行りとして終わるのか、それとも、うん、定着して、ある一定のジャンルとして残っていくのかっていうのは、うん、まあ、ちょっと先を見ないと分かんないかなっていうふうには思ってます。うん、実はアルファポリスの第10回の、最終選考残った区、最終選考じゃねえや、奨励賞以上になった国でも、悪役霊則数、悪役霊則数ってすごいな。悪役霊則の作品。
実在のみたいな感じで言ってた。
若干減っております。
うーん。
で、これはどういうことだって、次の、来る作品のモチーフっていうのがわかんないかなと思って、
うん、
ムーンライトノベルズの年間トップ100作品をちょっと詳しく分析してみました。 で、これ、YouTube で見ても全くわかんないかもしれない。小さすぎて。けども、うん、どんどん喋る。これね、悪役霊則とか、オメガバースドンサム、あとコメディシリアス、出来合い、あとは筋肉とか、ヤンキー、ヤンデレツンデレとか、そんないとか、そういう、BL にあるある言葉、語順っていうのが、こう、あらすじとか、キーワード検索とかに含まれてるかどうかっていうのを独自に調査したグラフなんですね。で、一番わかりやすいのが、この山が一番飛び出てるとこなんですけど、これ、出来合いっていう言葉が、キーワードに含まれてる作品が、年間トップ100のうち48作品もあるっていう突出なんですよ。
なるほど。
はいはい。
確かにな。
もう一つ、次に一番出来合い山っていうのが、騎士っていうワード。
あ、これが、本当だ。はい。
あ、そうそうそうそう。なんですね。で、その後なんかシリアスとか、ほのぼのとかっていうところが、まあ、にょきんと出てるんですけど、うん、悪役霊則とか嫌われとかっていうのが、まあ、キーワード検索の、キーワード欄の検索では、まあ、ごちゃっとしてて、3年間の変化っていうのはあんまりわからない。っていうのが見える感じ。で、もう一つ面白かったのが、似たようなグラフなんですが、ちょっと変わって、あらすじ欄に同じ50ワードが、どんだけ含まれている作品が多いかっていうのを検索したやつで、さっきの出来合いっていうところはそんなにあらすじ欄には使われていないっていうのがわかるんですが、うん、逆に、うん、騎士のところがですね、一番高くなってるじゃろ？
おほう。
はいはいはい。うん、なんだが、騎士はなぜか2020年、21年、22年と、ちょっとずつ下がっとるんですわ。うん
おー、本当だ。
はいはいはいはい。騎士離れって、まあまあ、騎士についてはそんなに注目してないんで、何の分析もしてないんですけど、まあ、ここが一番説明にはいいなと思って、置いてるっていう感じなんですね。
まあ、順当に下がっていってはいるけど、うん、それでも王道ジャンルとしての確率はでかいっていうところよね。
そうそうそう、王道モチーフとしては相変わらず人気があるっていうことですね。はい。で、こっちの方で注目してもらいたいのが、実は、あれなんですよ。運命っていう単語と、
うんうんうん、
妊娠っていう言葉が、2020年に比べて下がったんですよ、ぐぐいっと。
おー。
そうですね。結構な下がり方。
そうでしょ？結構な下がり声をしたんですわ。
うん。うん、
これを見て、おやと思って、
うん。
ちょっと別のグラフをもう一個作ってみたんですよ。うん、まあ、運命といえばつがい、妊娠といえばオメガ、はい、あれですよ、
はい、
あれ。
はい、はい。
そう、オメガバース。
オメガバース。
もしかして、もしかするぞと思って、ムーンライトノベルズの総投稿作品数、作品の中から、オメガバース作品を抜き出したグラフの年別投稿数っていうのがこちらのグラフになってくるわけです。
うん。
なんと、2020年をピークに下がっております。オメガバースの投稿数が。
なるほど。
これがさっきも言いましたが、オメガバースっていうのがこう定着したのが、ブームで終わるのかっていうののちょうど境目できてるのかな、というふうなのがちょっと見える、ちょっと境目に来てるっていうことが伺えるグラフになってんじゃねえかなっていうふうに私は思って、このグラフを完成した時にちょっとなんかもうテンション上がりましたね。
なんか時代の転換期に立ち会ってるみたいな。
そうなのよ。そうなの。だからこのままね、さっきエミさんが本当おっしゃった通り、一ジャンルとして、このまま横ばいが続くのか、うん、これからもう時のブームが下がって、今度は新たな、オルタナティブユニバースが来るのか、もしくはまた別のトレンドが来るのかっていうのは、この先ちょっと注目していきたいな、というところでございます、というのが、わかりました、というご報告でございました。はい。それでは、先ほど、お品書きのところでもちょっと言いました。3年に一度の完結率調査。パチパチパチパチパチパチパチ。
もうね、もう小ネタの BL 界といえば完結率の話がね、やっぱりね、欠かせないというところで。
やっぱね、3回目となるとね、グラフがかっこいい。
あ、もうね、グラフが充実だな。
そうそうそう。めっちゃ調査っぽいよね。
調査っぽい。
ちゃんとこれ、ね、読むところ。
ねえ、もうこれ学会に発表しなきゃ。
まずですね、サイト別の総投稿 作品数の推移なんですけど、うん、ムーンライトノベルズさん、アルファポリスさん、うん、エブリスタ、フジョッシーの4サイトで検索を買っております。
はい。
ムーンライトさん順調に増えております。うん、アルファポリスも、ここギュギュッと増えてます、うんで。エブリスタはね、ごめんなさい。2017年の時にまだ BL っていうのがちゃんとジャンル化してなかったので、うん、カウントがちょっと難しかったんで、1年目だけ、うん、2017年だけ、やたら少なく見えるだけです。
うん、
で、あと、不女子も2017年すごく少ないんですけれども、これもサイト始まったばかりだったので少ないということになっていて、まあ、どのサイトも順調に投稿数を伸ばしております。
右肩上がり。
うん、そうそう。けれども、右側の折れ線グラフの方をご覧ください。
はい。
2020年を 100% とした時の、前後の、回の、増加数っていうのを、示してみたんですね。
うん。
2017年から20年に移るときっていうのは、まあ、そんなに、傾斜が、どのサイトも変わってないんですけど、2020年から23年の傾斜が、アルファポリスだけ圧倒的に高いじゃないですか。
で、
そうなんですよ。
すごい。これね、
そう、どう考えても、2021年から、アンドロシノベルズ、統合小説の出版化が始まったからと私は思ってるんですよ。まあ、ここまで顕著だと私も思わなかったんで、なんか美しいグラフができたな、っていうふうに、
うん、
うん、思っております。
本当まあ、終わってなきゃねっていうところに、
そうそうそう。
あったんだね。
そうそうそう。でね、ここでちょっとおまけでおしゃべりしておきたい点がありまして、うん、実は去年じゃない、3年前まではここに、ポケット BL ノベルクラブっていう、投稿サイトの、手拍子打った。そうなんですよ。あったんですけど、はい、なんと、この3月31日で閉鎖しました。
まさか BL ジャンルでね、サイト閉鎖ってちょっと。
いやー、でもね、なかなか投稿数伸びてなかったんで、
フ
ジョッシーさんとほぼ、同時期にスタートしてるんですけど、フジョッシーさんはコンテストを始めたことによって、飛躍的に投稿作品数伸ばしたっていうのが生き残れた。うんこれ、原因じゃないかなと私は読んでいるという話をまあ3年前にしてるんですけれども、まあまあそんなことでポケット BL ノベルクラブさんが、閉鎖されて残念だなと。で、もう一点、格読むなんですけれども、これ角川の、ネット投稿、角川が運営しているネット小説投稿サイトなんですけれども、なんと、角川のルビー文庫さん、
うん、
BL レーベルですね。が、うん、実は30年ずっとコンテストを続けとるんですよ、あそこ。
あ、そうなんですか、
はい、そうなん
ルビー文庫、
う
ん。
あ、30年じゃないわ。ごめんなさい。30回コンテストを重ねてきとるんですけど。
30回。それでもすごいよ。
はい。
いや
そうなんですよで。実はやってるんですけど、今まで投稿がね、メールとか、ちょっと前だったら、郵送だったんですよ。
郵送ですね。はい、ルビー文庫、私、中学生ぐらいとか多分読んでました。ルビー文庫。はい。
なんと。まあ、そういうことで。
はい、はい、はい。
はい、はい。で、なんと、各読むの投稿での提出も OK ということになりまして。
うん。
はい。なったんですが、格読む自体が BL ジャンルっていうのを、歴史とかファンタジーとかみたいに分けてないんですよ。まだ。
カテゴリー分けされてないんだ。
してないんですよ。だからね、もう、ルビー文庫の、コンテストの相乗りが始まったんだから、早く、うんうん、BL をちゃんと単独ジャンル化してくれと私は思うんですが。
ねえ、じゃないとね、今後のね、私どもの調査にも支障が増えるので、ね。
そうなんですよ。はい。
本当に、ま
あ。ということで、はい。そんなわけで、お待たせいたしました。この、主要4サイトの完結率の変化のグラフがこちらでございます。
はい。
はい。どのサイトも順調に、完結率が実は伸びていて、
うん、
特にアルファポリスなんかはね、ちょっとギュッと伸びてるのが、このグラフで見ていただいてわかるかと思います。で、ムーンライトが、うん、なんとついに初めて完結率が 71.4% を超えました。70% 超えたのは初めてなんですよね。
うん、
はい。で、フジョシーが前回よりも若干完結率が下がってます。
あ、本当だ。
うん。これ何かっていうと、フジョシーのコンテストの形態が変わったんですよね。前ほら、面白い、短編小説コンテストやってたじゃないですか。オメガバース限定とか、うん、夏限定とか。
そうそう、なんかね、ニッチな、
そう、ニッチなテーマでやってて、あれが全部ほら、完結が条件だったじゃないですか。あれが、変わって、BL 大賞、秋とか BL 大賞、春とかって言って、テーマ設定がなくなったんですよ。
うん。
うん。ってなると、なんか、月間隔で投稿できなくなるので、
うん、
やっぱ本気で投稿する人、本気でコンテストに応募する人が中心のコンテストになっていくので、そういった意味で気軽に完結を目指すというような、背中を押す仕組みがなくなったことで、ちょっと、気軽に投稿数増やしてもらえてるんだろうな、けれども、うん、完結率としては残念ながらちょっと下がっちゃう、うん、ということなんじゃないかと私は分析しております。うんうんまあ、どちらにしてもですね、本当この完結率調査をするにあたっても、本当に作家の皆さんには、本当に、お礼を言いたい気持ちになっちゃうんですよね。お仕事とか結婚とかね、子育てとか介護とかね、もう本当いろいろ、ご自身のせいで制約がある中で、素晴らしい作のね、
ね、
たくさん投稿してくださってるわけですよ。うん、本当に、投稿のしてくださってる作家さんの皆さんに、この場を借りて、ここから厚く御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、でもなんかやっぱり全体的にこの完結率が上昇してるっていうのは、ね、ずっとこの BL 特納会をやってる中ではね、なんか、
うんうん、喜ばしいことですよね。
そう、はい、なんかね、歴史を、激動の歴史を、リアルタイムでこう
。見てる感じ。ありがとう、ありがとう。
あります。
やっぱりね、7年もやってくると、これだけね、なんちゃってグラフもなんちゃってじゃなくなっていくっていうのがね、嬉しい。
いや、なんちゃってグラフとかとんでもないですよ、もう。
はい。じゃあ、こっちのマットとして、トレンドですね。悪役霊速系が相変わらず多いんだけども、減少傾向かな。ドームサブ来てるんじゃねえか。やっぱ来てた。で、オルメガバース作品が実は減少傾向、時代の変わり目が来たかっていうのが、今年の、トレンドかなということでした。で、あと、ちょっとだけ時間が残っているので、最後に熱く語してくれ。
うん、もちろんです。ここがっつり語って。
今年、どうしても進めたい作品はこれにしました。角川ルビーコレクションから3月31日に発売されたばっかりの。
この間出たばっかりじゃん。
そうなんですよ。商業化作品。ゲームの世界に転生した丸々になるまでという作品なんですけれども、
うん、
これがね、マジおもろい。もうめっちゃ、特にね、エイミーさんには言ってほしいって実は3回は言ってんのよ、私。
そうな、なんか私ね、ねなんだっけ、親の声より聞いたタイトルって感じになってるから、本当に。
だよね。本当そうだよね。
本当それ。
もんね、そうそうそう。まあ、ちょっとね、ここの、画面の方、画面に映ってる方にもね、あらすじ書いていますが、こっちはどっちかっていうとなんか、おすすめことばっかり並んでるんですけど、ちょっとあらすじ紹介すると、作品の世界としては、いわゆるそのゲーム世界に転生したっていう、そのままなんですけど、
うんうん、
MMORPG の世界に主人公は転生してくるんですけど、うんうんうん、この映画ですね、そのゲームをやってた、生きてる間にやってたゲームのスキルとランクが引き継がれて、で、転生するんですね。で、これが作品の中で、と、大きな影響があるというか、重要なポイントになってくるんですね。
うん、
で、この転生してきた主人公、カリアっていうのが、実は生産職の高ランカーなんですよ。
うん、
生産職で S ランク。戦闘能力は B ランクっていう感じ。うん、な, 戦闘なので、戦闘能力 B ランク以上上がらないとかって、細かい設定がもう、ちゃんと書いてあって、うん、もう逆にそのゲーム俺がやりたいって思うぐらいなんですけど。で、ほんと。で、この、主人公カリアが、最初の頃はちょっとまあいろいろあるんですけど、戦争に、ひょんなことから巻き込まれてしまうんですが、うん、それきっかけに、その戦争の、起こした国というか、その国がもともとその転生してきた国の王家に関わることになっちゃうんですね。で、そこで、うん、少年、王、ウォルドというのに会うんで、出会って、で、まあ、いろいろあって、ウォルドが、その王宮というか、まあ、そこから逃げ出さないといけなくなる、時に、カリアが一緒に逃げてあげる。うん、ですね。で、そこから、この二人の逃亡劇が始まって、逃亡というか、元の国に帰る旅が始まるんですけど、まあ、この旅のところがね、すごくいいの。ここもエミーさんにぜひ読んでもらいたい。オープンワールドのゲームやってるみたいな、こう、なんか壮大な世界がもう目に浮かぶような、すごくいい、世界を描き出すんですよ、文章で。 もうね、草原だったりとか、町であるとか、妖精の国とか、とにかくもう、その場面場面がね、容易に目に浮かぶような描写がね、本当に素晴らしいんですよね。で、まあ、その自然と文化とかね、もうすごく生き生きと書かれてるんですけれども、本当になんかそんな感じで、一緒に旅してるの、この言葉が出てこなかった今、一緒に旅してるのを楽しめるような、その中盤がね、私的にものすごいおすすめ。で、最後の最後、このね、最初のこの戦争を引き起こしたのはどういう陰謀があったのかっていうのがね、徐々に解き明かされていく。この感じはね、もう手に汗握るドキドキハラハラ。もう本当にね、最後までね、もうね、飽きない。もう全然飽きない。かなり長いので、これ1巻が発売なんで、2巻、3巻いつ出るのか分かんないんですけど。
あ、だからね、なんだっけ。バルバルになるまで1って書いてあって、1ってなってるから、それは全何巻の予定かな、みたいな。
それね、これこれ始まる前に検索しとこうと思ったんだけど、忘れちゃったんだよね。全何巻になるのかちょっと分かんない。
そう、そう
か。けど、絶対。損はさせない。絶対おすすめ。
そうなんだね。なんか。
もう一つ言うと、ゲーム制作業界に お勤めの旦那様を持つ、メイ様がドハマりしたんですよ。
ああ、なるほど。
はい。我と、エミさんのね、共通の友人のメイ様もドハマりしたっていうね。はい。もう誰もわかんない話、ごめんなさい。ということで、この作品はもう超超おすすめ。なので、ぜひ、お手に取っていただきたい、ウェブ発の名作でございました。
なんかさ、最近さ、私が何のゲームをやってるかについては、ニビ様と姫はもうご存知だからわかると思うんだけど、はいはい、旅の連れも誰もいないさ、
はい、
孤独な
、はい、
オープンワールド旅しかしてないじゃん。
はい、はい、はい、はい。
なんか、もう、エルデンリングとか世界中に一人か二人ぐらいしか優しいことを言ってくれる人がいない世界で、もう、目が合っただけでこっちを殺しにかかるような世界に来てこなかった一年間だったので、ゲームの中といえど、こう、なんかね、旅の連れがいたりとかっていうのって、しばらくなかったなって私説明聞きながら思って
たよ。まあまあでもね、本当に今出てきたそのエルデンとか、FF の14だっけ、うん、みたいな、情景とか、ああいうのがこう、頭の中にイメージとしてあると、もう本当に読んでて面白いと思う。もう、おすすめ。
そうなんだ。ちょっと、
ぜひぜひ、
ちょっとこれは、
はい、
気になる。私なんか、実は、異世界転生もののノベルを、ちゃんと通して読んだことってほとんどない。
うん、そうよね。だよね。なかなかこれね、悪役霊則ものもメガバースもドムサムもね、好き嫌いがやっぱあるんだよね。私もドムサムはあんまり好きじゃないもん。正直なところ言うと。
でももしかしたらここで私いけるんじゃないかみたいな予感がね。まあまあ、ね、このオープンワールドゲームっていうのをね、こう世界観として持ってるのであれば、もし、いけるのでは。
入りやすいかもしれない
ね。
まあ、めちゃめちゃ入りやすいもん。ちなみに、ちょっと、あと1分ぐらいありそうなので話をする。
いや、全然まだ時間あるよ。大丈夫よ。
そう？
うん。
どれだ？そう、今回、スライドとかには一切名前が上がってきてないんですけども、うん、フジョッシーさんの、小説大賞第2回秋？だったな。うん、で、それの大賞とのも、MMORPG。うん、がテーマですね。うん。うん、こちらは、転生したのはいいんだけれども、この転生した世界から抜けられないみたいな話ではあるんですけどね。
うん。
うん。はい。なかなか、最近はこのゲームに、の世界に転生するって言っても、乙女ゲーとかね、うん、BL ゲーとかだけじゃなくて、うん、いろんなバラエティが出てきているっていうのもありまして、うん、はい、うん。いろいろ楽しいんで、ぜひ、ね、こういうのも読んでいただけたらいいな。で、エイミーさんと、この、ゲームの世界に転生した俺が〇〇になるまでの話で、私も一緒に盛り上がりたい。
読めということですが、
読めという。
あんまね、殺伐としたゲーム世界でなんかね、誰も信じられないみたいな。
大丈夫、大丈夫。
2年間生きてきた私が。
大丈夫、大丈夫。この世界も結構ね、殺伐としてます。
あ、マジで？
その中で二人がどう生き残っていくかっていうのはね、まあ、めちゃめちゃひねりが面白い。
マジで。
読んでいただきたいな、ということでございます。
はーい。
はい。
今回もすごいね。
すごいですね。なんだろう。ボリューム。
ボリューム、
いやでも、もうさ、今までのさ、この蓄積してきた BL 特能会のさ、
はい、
この、なんだっけ、ニビー様がさ、データ分析したりとか解説してきたものがあるじゃん、うん、
はい。
これさ、ほんと早く書籍化しよう。
いやいや、それはまた違う労力がいるからさ、ね、これ。
印刷書調べときますね。
PDF データ販売をしよう。
ああ。
いやいやいやいやいや、それはなかなか厳しかろう。
いやいや、だって、いやもうそれがダメなら、なんだっけ、コミケでタク作って売ろう。
夏コミ、そうそう、今から夏コミ
でやるんですよ。もう、で、あらかたできてるから、ね、あとは、薄い本にまとめるだけじゃん。
いや。
そうですね。今までのものを。
消化するときはまた違う労力かかるからね。まあ、でもどっちかっていうとね、庭とかそういうのじゃなくて、資料性博覧会の方が近いかなっていう。いや、
だからあれなんだよ、ね、なんだっけ、ほら、コミケは評論ジャンルがあるから。
そう。
あ、そうなんだ。
そう、コミケはね、もう山のようなジャンルの評論分類分析ジャンルの日があるから、エリアもちゃんと分かれてるので。
夏コミ、コミケの方が多分これは、いろんな人がまた来る分、なんかこれ受けるというか、すごく読みたい人多い気がしますね。
ビッグビジネスの予感。
大漫画時計とかの人、そういえばそうだよね。評論のジャンルで確か出してたよね。ブースね。
そんな感じで、これ絶対、もう絶対いけると思うから、わかった、私、なんだっけ、データの分析とかね、そういうところに何も協力ができないので、売り子だけします。
私、印刷所を調べて、締め切り調べたりとか、で、夏コミの方の、申し込みすればいいですかね、私。大丈夫ですよ。できます。
やめろ。
あとはね、ニビ様の入稿さえ待てばみたいな感じなので。
ちゃん
と、レジ用のアプリも持ってるんで、ちゃんと大丈夫です。
あと、一個喋らせて。
はい。
去年、この最後の、激しくおすすめしたい作品のところで紹介した、雪原の月影っていう作品の作者さんが、去年の放送、アーカイブで見てくださったみたいで。
マジか。
ええー、ありがとうございます。
作者に届いちゃった。
届いちゃったんだよ。
いや、だからやっぱりね、情熱ってね、こう、なんて言えば、アウトプットしていくに限るのよ、やっぱり。
本当だよね。
そうするとね、つながるの。私ね、小ネタ超特急でどんだけね、推してる作者さんと直接つながったか。今まで。
いや、もうさ、大事だね。本当、大事だよ。
なんか胸、それ胸になんかすごい頑張ろう。私、推しに対して頑張ろう。
そう。今、本当に自分のね、愛情と情熱はね、アウトプットしていくに限る。はい、それが結果的に自分にね、返ってくるっていう、なんかね、ちょっと意識高い系のなんかセミナーみたいなエンディングになりつつあるんですけれども、みんなそうやってね、循環して、高みに登っていこうね、みんな頑張ろうみたいな感じで、これたちの時、早くもお別れの時間を迎えました。ということで、なんと次回はですね、オンエア5月10日なんですね。ということで、まあ、母の日近辺ということでございますので、アンケートテーマはですね、僕の私のおかんエピソードという、母の日にちなんだ、こちらの方ですね、アンケート、ブログの方にアップしますので、皆様に、ご回答をいただければと思います。ということで、今回も大充実で、本当だったら前後編に分けてやりたかったぐらいだったんですけれども、BL の
今回。いや、
どうにかお時間内に収まった感じがございます。
そうなんだよ。ね、よく収まったなと思って私本当にホッとしております
ね。ということで、じゃあ頑張ってここからも時間内に収めるぞということで、次回は5月10日、水曜日夜7時からお届けしたいと思います。小手田超特急、お届けしたのはエイミーと
猫姫のエリーと
ニビーロでございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。今年もありがとうございました。
来年の特能会までお楽しみになさっててね。
また来年。
来年も頑張る。
今年の年末におた女子会やるからね。振り返りオンエアをやるので。やります。サイコロトークやりますので。
ありがとうございます。
Thank you.
下で会えるから、私のことを思い出してね、そしてあなたは口ずさむのよ。私は